皆さんこんにちは、指名手配中の野口孝之と申します。今日はですね、こういったあの貴重な、機会にですね、時間を与えていただきまして、本当にありがとうございます。そうですね、まあ今から話すですね、今日ですね、初めて私はこの埼玉で、話す機会をいただいたんですが、実はですね、私は埼玉の中心で、蓮田市というところで、育ちました。そして、現在はですね、埼玉市、ここからも自転車で通のところに住んでまして、とてもこの場所はもうよく知っているところなので、本当に今日こういう場所で、お話しすることができて大変光栄に思っております。さらにですね、それだけではなく、先ほどですね、鈴木さんの お兄さんだったかと思いますが、実はですね、私鈴木さんのですね、高校の後輩に当たる関係でありまして、実は高校はですね、浦西高校というところに行ってまして、その関係でですね、何かこう経歴を見たら、浦和西明治大学というふうに書いてあって、あ、これは本当に一言ではないなということで、本当にこの問題にはですね、これからも埼玉県民の一人としてですね、一緒にご協力して、立ち向かっていきたいなというふうに思っている次第です。次なんですが、実際にですね、その私がですね、捕まったんですが、それはですね、2003年の12月ですね、私と元在日朝鮮人の人で、まあ、北朝鮮に渡っていった人が2人いたんですが、彼らをですね、一緒に彼らと中国の遼寧省の大連というところで、合流しまして、で彼らがですね、どうしても日本に帰りたいと、どうしても助けてほしいという要請を受けまして、3人、4人ですね、4人で、船と、あ、ごめんなさい、バスとですね、列車を使って、ずっとベトナムの方に、もう、数千、何百キロ、千キロを走ってですね、逃げていく途中、最後の、本西チワンドグ地区というところのですね、区と、南寧というところでですね、ホテルで、まあ、休んでおくんですね、中国の公安に踏み込まれまして、まあ、そこで逮捕されるということになりました。まあ、その前にもですね、私はその脱北者と言われている人に、まあ、会ってきていまして、まあ、どういう状況かと言いますと、まあ、大体その国有工場とかですね、遼寧省、まあ、喫煙省と言われる、東北三省と言われるところにたくさん、まあ、脱北者の方たちがいるんですが、そうですね、まあ、ご年配の方はすごく馴染みのある都市の名前だと思いますが、まあ、ハルビンとかですね、ボタン港とかですね、そういったところ、もしくはボタン港なんていうところから、そのバスなんかで何時間もですね、走っていく、まあ、昔はここにその開拓団の人たちがいたんだよなんていうような話をですね、聞かされるようなちっちゃなその村に隠れている脱北者の人たちがあってですね、お話をするわけですが、そういった中でですね、私は日本人として、まあ、そういったところに行きまして、もう年配の方、60過ぎた方がですね、その、まあ、生まれ故郷である日本に対してですね、どうしても帰りたいんだと、助けてくださいという話をですね、そういったちっちゃな感想で話をされるわけですね。で、まあ、そうしますと、私もやはり日本人としてこんなにその日本を追い込まれているのであれば助けてあげたいなという思いが強くなりまして、まあ、こういった活動を続けてきたわけです。まあ、ハルビンで会った時、まあ、何人かの脱北者がいたんですが、とてもその不思議な思いというかですね、彼らはですね、私が生まれる前の日本を知っていて、で1960年代に北に渡っていったわけですね。で、私は1971年生まれですから、彼たちが知っている日本を知らないわけです。で、逆に彼らはですね、要するに彼らが知らない日本を私は知っている。そういった存在がですね、お互いその、まあ、東北三省と言われる土地であって、お互い日本のことを話して、今日本はどうなっているんですかというような話をしながらですね、じゃあ一緒に、日本に帰りましょうという思いで、まあ、これまで、脱北支援の運動をしてきました。 そういうわけで、まあ、私は捕まりまして、8ヶ月という、実刑判決を受けたんですが、まあ、作戦の中でですね、いろいろなこう予期せぬことが起こりまして、その南寧という町はもうベトナムの国境から列車で3時間のところなんですが、そこに到着するあの列車もですね、私はその夜到着する列車を、まあ、予約して乗ったんですが、まあ、それは以前にも乗ったことがありまして、夜着けばですね、もうあとは中国の街の闇に紛れてしまえばですね、人の目にもつかないし、まあ、どうしてなんだろうというようなあの、まあ、計画で以前も行っていたんですが、皆さんご存知のように中国 の, その経済発展というのはですね、もう本当に日進月歩というか、あの すさまじいものがありまして、数ヶ月後にですね、また同じ時間北京の駅を 発車する列車に乗ったらですね、その間にもう電車の性能と、あと、まあ、補線の性能というか、品質が良くなったせいだと思うんですけど、私たちが到着するときはもう真っ昼間だったんですね。というのはもう数時間単位で電車が速くなっている。でもそこに着いたら、あれ夜のはずなのになんでこんな昼間に着いてるんだと、そういう状況でして、まあ、後々、まあ、話を聞くと、どうやらその駅の前でですね、張っていた公安の連中がいまして、僕らをこう見て、こいつら怪しいぞということで、まあ、私たちを尾行したという、まあ、話がありますので、まあ、今思いますと、まあ、あれが夜だったらもしかしたら助かったのかなというような、あの思いもあります。まあ、先ほど荒木先生もですね、ちょっとお話がありましたが、まあ、私がですね、今年の2月ですね、あの日朝交渉の時に、まず、まあ、私は日本に帰ってきても2年ぐらい経ちますから、あまりこうマスコミなんかでですね、名前が上がらなくなってきて、まあ、ちょっとほっとしてたというようなところだったんですが、まあ、7人のですね、引き渡し要求が出たという話がまた突如あの出てきまして、まあ、正直もう本当にその北朝鮮も実際あの笑ってしまったとかいう感じなんですね。よくもまあこんなあのとんでもないあのこじつけをしてですね、言えたもんだなと、もう恥も外聞もない状況だなというふうに思いました。それでは、3月ですか、次は、逮捕状を出されるという状況なんですが、あの、まあ、本当に、まあ、ここで真面目にそのどうこう話するのもバカバカしいぐらいなんですが、実際ですね、その向こうは、北朝鮮の公民を拉致誘拐した国家官だというようなことを言っているんですが、だったらですね、私と一緒に拘束されて北朝鮮にあの送還された2人というのは私に対する、まあ、被害者なわけですね、私に誘拐された。であればその2人を表に出しなさいと、まあ、言いたいところなんですが、結局ですね、私と一緒にいた1人は、まあ、収容所みたいなところに入れられて、まあ、命がないんじゃないかという話もあります。またもう一人の人はですね、6ヶ月間強化症と言われているあのところに入れられまして、まあ、ひどい罰を受けて、まあ、どうか生きて出てくることができたんですが、まあ、罰せられたわけであります。まあ、もしくはですね、その私に誘拐拉致された被害者であれば、彼らは保護されるべき、位置にある人間であって、決して罰せられる対象ではないということをですね、まあ、言うまでもなく、本当に、まあ、北朝鮮ということはデタラメだろうというあのことを言っておきたいと思います。まあ、今回ですね、この件があったときに、まあ、あの出てきたときに、まあ、たまたまその実際に、まあ、現地で一緒に活動してきたですね、まあ、韓国の60歳過ぎているあの活動家の方がいるんですが、まあ、東京でですね、食事する機会がありました。その時にですね、私とまた私の団体の事務局長の加藤も、まあ、逮捕状を出されているんですが、2人で、まあ、食事をして、その韓国人の男性が、まあ、上手な日本語ですね、加藤さん、野口さん、これはいい機会じゃないですかと、あなたたちもう北朝鮮に行きなさいよ、そしてね、あの引き渡し要求で新幹線でも何でも引き渡せとやりなさいと、そうすることによって日本人の勇ましさをね、世界中にアピールすることができるんですよというふうにね、あのとてもすごく強く、あの、掲げられたんですが、あの、まあ、うん、そうですね、そう言いながらですね、まあ、そんなバカなあの話に乗ってもしょうがないということで、まあ、今お手元にあると思いますが、私たちの資料にあるですね、まあ、共同声明を出すという、あの、ところで、まあ、一応今集まっているんですが、まあ、これ以上本当にもういい加減が多く言ったらですね、 まあ、本当に私たちもこれまたさらにレベルアップしてですね、何か対抗措置を取らなきゃいけないかなというふうに思うところもあります。最後にですね、まあ、その資料にもあるんですが、自民党とですね、民社党が先月、まあ、先々月、同時にというか、まあ、順番にですね、北朝鮮の人権法案というものを出しました。これですね、内容を見ると、まあ、自民党案というのは、まあ、基本的に、まあ、もちろん、拉致問題を解決しましょうという内容で、経済制裁も、まあ、使いながら解決していきましょうという内容です。これは本当に私は、それはそれで本当に意義があるということになります。また、民主党案はですね、まあ、経済制裁というよりも、脱北者の問題を難民として取り上げて、まあ国連のですね、難民条約に準じた形で条約難民として、北朝鮮の難民の人たちを助けて、日本に、まあ、保護を望む人は、こちらに、保護を許すと、こちらで、在留することを許しましょうという、まあ法案ですね。それで私は一つここで申し上げたいことなんですが、もちろんですね、拉致の問題も解決しなくてはいけません。もう一つなんですが、ここで、その日本としてですね、脱北者を助けるという法律、法案で自分をつけて、それに対して動くということはとても大切なことだと思うんですね。なぜかと申しますと、まあ、これまで私も韓国の人たちにたくさん会ってきました。それはこの問題に関わる前からも、いろんなところで韓国の人たちと会ってきました。で、大体ですね、皆さんもご経験ある方がいられるか、おられるかもしれませんが、やはり豊臣秀吉の話から始まるわけですよ。それで、日本人は悪い人ですねっていう話から始まって、とっとこう歴史の話をされるんですね。で、私が、お前500年前生きてたのかと。俺は生きてないよと。過去のことを言われても私は責任取れません。ただ、これから未来に向けて、には責任を取ることができますという、ことで、いつも韓国人とですね、大体頭でかかって口論になってしまうんですが、そういう状況の中でですね、今回その日本という国が、朝鮮半島の人たちを保護するために法律を作るというのはですね、大変こう、意義のあることだと思うんですね。で、まあ、歴史問題、認識をですね、に対して、あの国の、まあ、韓国も含めて、朝鮮半島のですね、認識を、まあ、変えるというのは本当に難しい話だと思うんですね。ただ、これからの将来とかですね、未来を作っていくことっていうのは、若い世代をはじめとして、できることだと思うんですね。で、ここで、そういった朝鮮の人たちを助けるという法律を日本が作ることによって、本当にですね、立場問題だけじゃなくて、さらに大きな体力的な立場に立った場合、100年後、200年後ですね、相手は500年前の話を言ってるわけですから、100年後、200年後にですね、いや、ちょっと待てよと。俺たちはあの時にこういう法律を作って、北朝鮮の人たちを救ったじゃないかと。そういうことをですね、言える法律だと思うので、ぜひですね、皆さんも、もちろん拉致の解決は当然のことです。ですが、もう少し対極的な観点からですね、こういった難民の問題ということにも目を配っていただいて、ご理解をいただけたら、大変私は感謝いたします。時間もですね、もうないようです。ですが、最後にですね、この脱北者の取り組み、国際的な取り組みなんですが、3月にですね、ベルギーで、国際会議が開かれました。で、これはですね、今までの会議と違って、今まではまあ、こんなひどい状況がありますよというような状況を説明するばかりだったんですが、今回はちょっと一歩踏み出しまして、キム・ジョンイルをですね、国際法廷で裁こうじゃないかという、まあ、決議案が出まして、で、国際法の専門家の弁護士さんたちが集まって、今後ですね、キム・ジョンイルを国際法廷に引きずり出そうという枠組みが、できました。で、さらにですね、その後には、国連、今は民間レベルですから、その後は国連のですね、オランダのハーグにある、国際犯罪法廷に、持っていこうというような、枠組みもできています。 先月ですか、ユーゴスラビアのですね、ミロセビッチが、中で、亡くなりましたね。ということは、国家元首級の人をですね、迎え入れる施設があそこに今空いてるはずなんですね。ということは、そういうことでですね、ぜひあそこに行かれるを、とっても、どういうふうに。